一之助のそこが知りたい。
サンデーリッカーズ、続いては私、春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ、専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますが、
はい、
今日はスタジオに、おいでいただきました、ゲストは。
なんと、この朝早くから。
今、マスコミで人気の、恋愛カウンセラー、はい、羽林ゆずさん。皆さんご存知ですかね、日本テレビ系列の解決ナイナイアンサーなどでご覧になった方も多いと思いますが、来ていただいてますよ。
はい、
電話でもいいっつったのに、
わざわざ、
おいでいただいて、
ありがとうございます。
紹介すると、
はい、
これ体重から言うのっていいんですか？
すごい笑顔でございます。
体重103キロでバツイチの子持ち。しかも旦那さんは13歳年下で東大卒、癒し系の女性になることで体型や容姿に関係なくモテる女になることを実証した方でございます、
はい、
その自身の経験を生かしたカウンセリングが具体的で的確、
うん、
太めの女性に夢と希望を与えているという恋愛カウンセラー羽林ゆずさんです。おはようございます。
おはようございます。
はじめまして、羽林です。よろしくお願いします。今日はあの電話でよかったんですが、わざわざ来たのは、お二人に会いたかったからです、なので今日はどうぞ楽しみにしておりますので、優しくしてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。これどうですか、ばんちゃん、この感じのいい挨拶。
ねえ、本当ですよ。見習ってください。私も見習います。
そうですよね、私に足りないところをみんな兼ね備えてるゆずさんでございます、ね、挨拶の仕方っても大事ですか、ね、モテるの、
初対面って、こちら側も実は緊張するけど、相手からもこの人誰だろうって思われてる、その瞬間なので、これは印象アップにすっごくこの瞬間が、お得なんですよ。ここでつかめるかどうかで、その後の会話が変わってくるので、最初のシーンでじゃあどういう風にって言った時、分かりやすくが一番です。
分かりやすく、
はい、今私が言ったのは、私の名前ももちろん言いましたが、お二人に会いたかった、そう思ってきましたよ、それを聞いてなんだこいつとは思わないでしょ、それがやっぱり分かりやすくっていうのはそういうことなので、それだけでちょびっとだけ印象がアップしたらいいなっていういやらしい心も持ってます。
そのさ、いやらしい心を持ってますって言っちゃうところもなんかちょっと印象アップになりますね。
そうですよね、
完璧立派っていう人って憧れられるけど愛されないんですよ、それでちょっと自分がダメなんだよねとか、こんなところもあるけどよろしくねっていうのがあると、相手はググッと近くなる。
なるほど、
すげえな。
すごいですか。
いきなり
目から鱗が急に落ちてしまいました。
ありがとうございます。
ポロポロポロポロ。ゆずさんは、独身時代合コンで美人の友達を差し置いていつもガンガンモテてたって。
最初は違うんですよ。最初は食べてばっかりいたんですよ、もうやることなくて、
合コンで、
合コンっていうのがなんとなく、なんだろう、お見合いの場みたいに思うと、私なんかが行ったってってやっぱり思っちゃうわけですよ、もっと可愛い子がいいよねって自分で、そうするとどうしても食べてなくなったらつまんないなみたいな、
食べに行っていた、
食べに行ってる、その割に高いぞとかね、
それだけに考え
るともう嫌になっちゃうんですよね、それがたまたま知ってるお店に行った時に、ここのお店のは これが美味しいよとか普通に話をしたら、普通に帰ってきて、それまでは私の容姿できっと相手にされてないと思ってたのが、どうやら違うと、私が自分で喋っても無駄だよねって思ってたところがポイントなのかもしれないなとか思い始めてから、普通に話をするだけでいいんだって、これはお見合いではなくて自分をよく見せようじゃなくて、ただ関わればいいんだってやったらモテ始めたんですよ。
モテますか、それでだけで。
モテます。要するにもともとは何をやったかというと、好かれたいという気持ちが強すぎて、相手の様子ばっかりおどおどして伺ってる、だから、多分なんだろう、相手からするととっつきにくいっていうか、気難しそうとかつまらなそうに見えた、その表情の問題ですね。だけどそれが気がなんだろう緩くなったおかげで、笑顔も出るようになるし、楽しませようとかしないので、自分が楽しきゃいいやみたいになるし、そういうことをやってる間に相手が普通に話しかけてきて、で私は誰かを狙ってはいないので、みんなでまた会おうねとか、そうすると連絡先とかも1対1で交換するっていうのは、みんな警戒するんですよ、だけど例えば今、この天ぷら美味しいね、でも私もっと美味しい天ぷら屋さん知ってるよ、行かない、行く行く行く、じゃあ連絡先交換、こんなので次につながるんですよ。
それを1対1じゃなくってみんなでじゃあ行こうっていうので全員で交換するっていう自然さとか
それがポイントで1対1の無理やりの約束は、うん、あごめん忙しくなっちゃったから行けないわって言って保護になるんですよ、
う
ん、
ちょっとプレッシャーに感じさせ
たりそうですだけどみんなでだとみんなでしちゃった約束ってなかなか破れないんですよ、
う
ん、
そう
すると次につながっていく、うん、でそういうの何回もやってるうちに1対1でも普通に喋れるようになるので、うん、その頃になってから2人でデートがいいんですよ
はあ、なるほど。ゾクゾクゾクです。
ゾクゾクした今。ちょっと今手玉に取られた感じがしました。
コロコロしますよ。
コロコロしますよね。まだコロコロ笑顔でコロコロ。
ね
え。それ二人一対一にで行こうっていう時はどうしたらいいんですか、ねうん。
最初は、うん、あまり何月何日にどこどこで会いましょうはダメなんです。
ダメなんですか。
はい。そうすると、うん、またそこでハードルが上がるわけですよ。で例えば、はい、そのみんなで会った時に、うん、あ帰り道一緒だからちょっとお茶だけしてかない喉乾いちゃったんだよね。そこからスタートする。ですよ。でも1対1のシチュエーションになって、うん、で最初は時間は短い方がいい。で長く引っ張れば引っ張るほど飽きるし疲れるでしょ、う
ん、お互いね
お互いに、はいうん、それよりもあもう帰っちゃうのぐらいに相手に思わせた方がいいとでなるほどあ我々またねっていう、うん、それが次の連絡につながったり、また会おうよになるので、そこでドカッと座って、ここで決めるぞみたいなのは一番やっちゃダメです。
はあはあ、もうちょっとって思わせるぐらいの方が。
電話でもそうです。もうちょっと喋っていてもいいんじゃないぐらいの時に、あ、ごめん、ちょっと今から用事なんだ、もっと話したかったな、またね。うん
次に早くって思わせる、はあ、小林さん聞いてますこのスタジオの中唯一の独身
じらしに近い、はい
そこまでじらしてはいないんですよ、うん、ただ自分が疲れない相手が疲れない、うん、そこが癒しのポイントなので、うん、疲れさせたり、うん、もうなんだろうギリギリまで粘っちゃうっていうのは損だっていうだけなんですよね、うん自分も笑顔でいられる時間相手も笑顔でいられる時間、うん、それをちゃんと見ておくっていうことかな、うん、
無理しない無理させないみたいな感じ、
ね、そうですそうです
なるほどこれでもあの恋愛に限らずすごく大事なことですよね
大事なことです、うん、でも多くの人は間違っていて、うん、1対1にな�ば仲良くなれると思い込んでるし、うん、長く一緒にいれば仲良くなれると思い込むんですよだから失敗しちゃうんですね私もそうだったんですよ
でゆずさんは13歳年下の、
はい
ね、男性をゲットして、
ね、そうですよ
ゲットされたと思ってるんですけどね
私なんじゃないされたんじゃなくてされたんですよ
そうか、う
んはい、
そうだ、
はい
求められたんです
そうですそうです私的にはそう思ってるんですね、
うんうん、そうですよ、
旦那さんもそうおっしゃってますもんね
はい、はい、そうです
今どうなんですか
今ラブラブですよもう出会ってからだと、はい、かれこれ13年ぐらい経ちますけど、変わりませんね。そういう意味では何にも。
それなんかそのラブラブの状態を長持ちさせる秘訣をちょっと僕は教えてもらいたい
ですね。
あ、それは、みんなが思うのはマンネリとか、はい、ときめきがないとかいう言葉をよく使うじゃないですか。はい、で、マンネリっていうか、日常は生活の場なので、うん、毎回ドキドキしてたら、
う
ん、体が持たなくなるので、
そうですね。
そしたらダメなので、うん、平常心の時間と、うん、あとはそのときめきの時間を作るんですよ。で、ときめきの時間っていうのは、うん、例えば、夫婦になるとデートって意外としないと思うんですよ。うん、お家から一緒に出るデートはあるんですが、うん、うちの場合だと待ち合わせをするんですよ。で、例えば私今日ここに、来ました、うん、夫は、多分まだ寝てます、うん、でこの後例えばランチしようとかっていう風に今日は決めてないですけど、仮に決めといたら、もうどこどこに何時っていうことでできるだけ携帯とかでその間連絡しないんですよ、
うん、
でどんな服装で来るかも分かんないしどっから来るかも分かんないっていうことで待っていると、うん、結構人間って時計に心理って動かされるので、まだかなとか、間に合うかなとか、どっから来るかな、来たみたいな、そういう単純なことで、ときめきって、ときめきは瞬間の問題なので、作ることはできます。
わかる。
わかりますか一之輔さんもありますかそういうふうな瞬間。
家から一緒に出るんじゃなくてね。
そう。
どこかで待ち合わせをする。
その、会ってない時間をこう、相手を考える時間。
そう。
はい。
会った時の、ときめき まあ、ときめきって言ったら簡単ですけど、キュンとなるようなね。
そう。で、それが、例えば過去に二人がすっごいラブラブの時の場所でもありだし、二人で全く初めてだねの場所でもありだし、これは効果はちょっと違うんだけど、ときめきっていう意味では両方ともありなので、ぜひお試しください。
なるほど。
ちょっと私今結婚して8年ぐらいなんですけど、はい、それちょっとやってみよう。
そうですよ、まだまだいっぱいこれから
ときめき、そんなこと言いながら作家の小林さんつまんなそうな顔してんじゃん俺には関係ねえみたいな
一番実用的な
あんたに向けてやってんだろ新婚なんですよこの人は、まあ、あの奈穂さんはね、バンちゃんは、はい、なんか質問とかあります？
そうですね、やっぱりそのね、長続きさせるのと、あと喧嘩した時、喧嘩はそもそもないですか？
いいえ、喧嘩、ちっちゃい喧嘩なんかもうわからないくらいいっぱいあります。で、その方がいいです。絶対に。
その方がいい。
はい。私、前の結婚失敗してるんですけど、この時は一回も喧嘩してないですから。
喧嘩しないのに。
喧嘩しないからストレスが溜まるんですよ。
そっか。
だから、喧嘩ができる関係って私は素敵だと思うんですよ。相性の良し悪しってよく話に出るんだけども、相性がいいのは喧嘩しない人じゃなくて、喧嘩したのに離れない人。要するに、忘れてまた仲良くいられる人。
はいはいはい、
それは本当の相性がいい人、普通嫌になったらもう離れるでしょ。でもまた次の日になったらおはようって言える関係はすごく相性がいいので、それを目指せばいいと思うし、でその時に仲直りをしなきゃいけないと思わなくていい、どっちかが謝るとか許すとかやらなくていい。
いいんですか？
いいんです。
それどうやって戻っていくんですか？そういう
日常生活は、変わらずやることかな。だからおはようって言うんだったらおはようは言う、ご飯を食べるんだったらご飯は食べる、その時に例えば、ご飯をそこにポイと置いとかない、作るのやめたとかやらない、関わりを避けないっていうことが一番重要で、特別に謝るとか許すとは言わないけれども、その今までやってることは続けてやるといいよっていう感じですね。
いつも通りを、
いつも通りを
してみるという、
もちろんすっごい喧嘩で、もうこれは離婚かっていう話の時にそれは難しいけれども、日常のちっちゃい会話の中での喧嘩だったら、それをやっとけば間違いないです。
いやいやいや、
なるほど、
ちょっと勉強になりますね。
そうですね、
ちょっとどころじゃないですね、ずっと話していたいです。
本当ですね、
ありがとうございます。
この笑顔ですよ、
はい、もうね、この笑顔ですよ、もう大事。
ちょっと、ちょっとこの次の結婚の時、僕呼んでください、ね、
次の結婚、いろいろと
次僕でなんか旦那さんに何かあったら、僕あこの人でもいいですけど、ちょっと分かるわ、惚れるわ、これ、ね、ゆずさんに。
ですよね、で
しょ、でしょって言っちゃうんだもん、ここだよ、でしょって言うんだよ、ここで、
はい、そうです
それがいいんだよ、
はい、まだまだお話伺いたいですけど、
ね、そんな羽林ゆずさんの監修の恋愛音痴脱出診断というモバイルサイトがオープンしましてですね、はい、ゆず先生独自の心理テストでこの恋愛音痴タイプを診断してくれるという、いろいろ解決法をアドバイスしてくれます、料金はですね、月額315円でございますんで、利用してみてください、
はい、
今朝は恋愛応援カウンセラーの羽林ゆずさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。